ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
ナチュールホーム社長高橋ふさおさんと奥様ののりこさん、いらっしゃい。
はーい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はふさおさん、のりこさんと呼ばせていただきますね。
はい、
はい、では自己紹介よろしくお願いします。
岐阜羽島で工務店を経営しております高橋ふさおと言います。
はい、
今日は妻と一緒に収録にお邪魔しました。
はい、よろしくお願いします。はい、
妻の、高橋のりこです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はね、この工務店のお仕事ということでいろいろお話を聞かせていただきたいんですけれども、はい、まずこの起業されたきっかけについてお話ししていただきたいんですけれども。
はい、はい、そうですね、まあ企業というか、私は実は以前からあった会社を引き継ぎで、まあ、今に至ってるんですけど、
はい、
まあ地場 の、 まあ小さな工務店をそのまま、まあ経営を引き継いでいるという形なんですけど、はい、もともと私独立、自分で独立してやりたいという気持ちが強くて工務店に勤めていたんですけど、まあ、そこで、まあ、今の、引き継ぎを任されてで、まあ、経営をして今に至っている形になります。
なるほど。工務店さんってやっぱり接種が多いなっていう感じなんですけれども、
う、
ね、ちょっと意外な。
そうですね、はい、よく言われます、皆さんに。
はい、はい、じゃあ、いきなりじゃ社員さんから代表になったっていうことですか。
あ、そうですね、まあ、いろいろちょっと理由はあるんですけど、まあ、自分でやろうと思ったところを、まあ、そういう環境が整っている会社を任されることになったんで、それで、引き継いで始めたという形ですね。
なるほど。その頃はお名前も違ったでしょうし、まあ、工務店さんといってもいろんなタイプがあると思うんですけれども、その当時はどんなお家を建てていたんですか。
その当時は、まあ、一言で言うと普通の家だったんですね。
わかります。はい、
で、まあ、その家いろいろ特徴はあると思うんですけど、まあ、性能をすごく頑張って、まあ、快適に暮らせる家を、作ってたんですけど、まあ、ただそのデザイン性やら、まあ、住み心地に関しては、まあ、ちょっと、いまいち納得できないものがあったりしてました。はい、
それはまあ会社の方針ですもんね。でその頃は社員さんだったので、あまりこう、まあ、自分の思いっていうのはその家には反映できていない状態だったっていう感じでしょうか。
そうですね、その通りですね。まあ、私自体はやっぱりやりたい、こういう家が作りたいと思いがあったんですけど、まあ、それは、まあ、自分がやっぱ独立してからやろうというところであったんですけど、まあ、それをまあ会社を引き継ぐことになって、もう自分の殻をどんどん出していこうというふうに思ってで、始めました。
なるほど。では今のね、このナチュールホームに変わったきっかけというか、このスタイルにしようと思ったのは何かあったんですか。
もともと私が自然素材が好き で今自然素材のメインの家を作っているんですけど、はい、まあ性能重視になるとどうしても、まあ、そっちの見た目やら素材の方がおろそかになるんで、まあ、そこをもっと素材感を生かしたい家、それとも私自身が、まあ、アレルギー体質で、まあ、あまり、新建材って言われる、はい、まあ、ビニールクロスとか合板フロアを使った家で暮らすこと自体が、まあ、ちょっと避けたいものもありまして、で、まあ、自分の家族が健康で暮らせるにということで、まあ、そういう、スタイルの家に変えていきました。
なるほど。まあ、ご本人が、まあ、希望するような素材を使ったお家にしたいっていうのがこのナチュールホームさんのきっかけだったんですね。で一つ目のこうナチュールホームを建てたっていうことも伺っているんですけれども、はい、はい、そのあたりは
は、1棟目がちょうど11年前に自宅を建築した時になります。で、私もそういうもともと結婚する前からなんか雑誌見てて無垢の床と漆喰の壁の家がすごく素敵だなって見てたんです。で、自分がもし家を建てるならそういうのがいいなっていう風に思ってて、で、それも多分反映されたのかなと思ってはいるんですけど、はい、そういう形でモデルハウスっていう形で一棟目を、はい、まあ、あの住みながらの、はい、住宅を建てました。
ご自身の住宅でじゃあ1号目のナチュールホームができたっていうこと。
そういうことですね、はい、はい、
で、あと房尾さんとしては思ってるような家ができたなという思いもありましたか。
いや、もうそれがですね、あの思ってた以上の家ができまして、まあ、あの妻もすごくインテリア好きでセンスがいいんですけど、私たち2人が暮らしやすくて、今後皆さんに提供していきたいなというような、まさにそんな家ができて、で、事実あのすごく、健康で快適に暮らしています。
やはり物を何を使うかによってその住み心地っていうのが本当に変わるっていうことなんですよね。
すごく大きいと思いますね。
で、その前の会社さんからこう引き継いだ経営ということではありましたが、はい、お名前をこのナチュールホームとされたその由来なんかも聞かせていただけたらなと思うんですが、
ナチュールホームっていうのは実はうちが作る家の、まあ、商品名として最初、考えたんですね。で、もともとの会社の名前はタイガ建設という、まあ、どこの、はい、どこでもありそうな名前建設業 の、 会社というイメージだったんですけど、で、まあ、そこで、そういう自然素材を使ったナチュラルなイメージの家ということでナチュールホームという、まあ、商品名を使って、それがある時から、もうナチュールホームの方が、まあ、皆さんに知れ渡るようになって、タイガ建設といっても逆に、気づいてもらえないという状態になってきたんで、まあ、それで時期を見て、社名を変更したという形になります。
そうだったんですね。で、このナチュールっていう言葉すごく柔らかくて素敵だなと思うんですけれども、はい、これ英語ではなくですよね。
英語ではなくフランス語っていうことで、はい、実はこれは主人が考えてつけた言葉になりま す、
そうですね、はい、こうナチュラルではなくフランス語にした理由はあるんですか。
そうですね、まあ、あまり横文字の読みにくい名前でもダメでしょうし、まあ、ありふれてれすぎるような名前も避けたかったんで、で、まあ、それでいろいろ考えてると、まあ、ナチュールっていう響きがすごく良くて浸透しやすいんじゃないかなというふうにそれの名前をつけました。
本当に柔らかくて優しい響きですよね。じゃあ、まあ、製品が、まあ、社名に変わったっていうことで、はい、じゃあその第一号もできました。で、まあ、社名にかけている思いっていうのがもう製品に表れているって考えたらいいですか。
そうですね。そういう自然素材をたくさん使ったような家ばかりを今は建築させていただいてます。
少しちょっと質問なんですけれども、その自然素材っていうものっていうのは何かこういうものっていう定義はあるんですか。
自然素材に定義はないそうなんですね。なのでいろんなところで自然素材使ってますって言っても、自然素材が入っていればなのか、詳しいことはこちらなんですけど、
そうですね、はい、よく聞きますね、最近自然素材っていうのが、
すごく聞きますね、はい、で、まあ、一時期流行りがあってそのまま定着した感があるんですけど、まあ、実は本当に体にいい自然素材ってわずかしかなくて、それだけでできている家って本当に少ないんですね、まあ、そこも私は先ほど言ったアレルギーの問題もありますし、もう本当にいいものだけを吟味して、まあ、それもやっぱ世界中からですね取り寄せて、自分で本当にこれがいいなと思ったものだけを厳選して使ってます。でも自然素材という本当に言葉だけではちょっと実は表しようがなくて、もっといい言葉がないかなって普段から実は思ったりしてるんですけど、
なるほど、まあ、家っていうのは木でできているか鉄筋でできているかの感じはあるんですけれども、うん、その中でもより優られた素材を、
そうですね、
はい、吟味しているということなんですね、はい、やっぱ壁紙にもやっぱりこだわられているということですか。
そうですね、一般的なものはもうあのビニールクロスと言われるものがほとんどなんですけど、あれはやっぱり石油からできた建材になって、まあ、やっぱり化学物質でできてるんですけど、そのあたりも、まあ、天然のパルプのようなそういう、繊維からできた、壁紙であるとかで、まあ、最終的にやっぱり長いこと住んでも飽きが来ない、そういう年が経っても、すごく愛着が持てる、そういうものを、厳選して使うようになってきました。
なるほど、じゃあ長く長くずっとメンテナンスをしながら使えるようなものっていう考え方で合ってますか。
それで合ってますね。で、まあ、メンテナンスに関してもあの自然素材、天然素材ってなんか大変そうだなっていうふうに言われるんですけども、実はすごく楽で、というのは、はい、あのもう、時が経つとその、古く感じずにあの生活に馴染んでかえって雰囲気が良くなってくるんで、メンテナンスらしいメンテナンスって実は必要ないんですね。
なるほど、はい、今じゃあお住まいが11年経つということなんですけれども、はい、当初とはやはり少し変わったなっていうところはあるんですか。
は、壁とかは変わらないんです。あの漆喰使ってるんですけれども真っ白なままで、訪れる方がびっくりされるぐらい白いです。ですけどちょっとかけたりとか子供がなんかつけたりっていうことをするので、それはまあ簡単にメンテナンスしようと思えばできますし、うちの場合はまあ結構ほったらかしにしてありますけれども、床も傷はかなりついてるんですけど、逆にそれが味わいというか、見ても気にならない傷ですね。
なるほど、はい、そうなんですね。じゃあ、 まあ、ナチュールホームさんとしてはやはりお客様のことを考えて健康を考えたということで大切にされていることって他には何かありますか。
そうですね、やっぱり、こういう商品、家を作らせていただくということはお客様にも ある程度理解をしていただかないといけないんで、そのためにやっぱ信頼関係というのをすごく大切にしてます。で、まあ、自然素材の良さ、まあ、そうでないものとの違いというのをもうしっかり説明してご理解いただいて、もうこの方に住んでいただきたいなという、そういう方と一緒に協力して建てるっていう、そんなイメージになってますね。
そうですね、まずは理解してもらうって大事ですよね。皆さん普通のお家に現在住まわれていたり、まあ、中にはマンションだったりっていうことですよね、うん、で感じてみるって大事だなと思うんですけれども、
本当ですね、
そのあたりこう何かこう特にお客様に体感してもらうというようなことはあるんですか。
できるだけ例えばお家を考えた時にまず資料請求とかしたりするかと思うんですけれども、資料請求で写真で見比べてここがいいなあそこがいい、最初はそうだと思うんですが、実際にその場所に訪れて感じてみることがすごく大切じゃないかなって思うんですね。やっぱりお家は見るものじゃなくてそこで暮らすというかその中で暮らすものなので、写真で見てるだけだと素敵に見えても入ってみるとなんか違うなっていうことを、うちで建てられたお客様が他のとこいてこんな感じがしたよとかいうことを聞くことがあります。
なるほど、カタログだけではわからない、やっぱ写真だけではわからないっていうことですよね。でそのためにまあ今おっしゃっていたそのモデルルームではないですけれども、
はい、ショールームに、はいはい、できるだけ来ていただいて実際に見ていただくことがまずしていただくといいんじゃないかなっていうふうにはお勧めしています。
目で見て触れて匂いも感じることってできますよね。でずっとそのうちに住むんですもんね。そういったものをやっぱりまず体感していただくということをされていて、でそのための工夫っていうのもあるとは思うんですけれども、はい、じゃあ来てくださいっていうような発信をかけているということですか。
は今は 私はインスタグラムの方を、うん、毎日投稿していて、可愛いとか、うん、お家の写真とコメントを添えてっていう形での投稿をしているの でそれを見てホームページの方にいらっしゃってご連絡があるっていうパターンが最近増えてきました。
なるほど、そうなんですね。で、会社についてなんですけれども、今日はお二人来ていただいていますが、お二人だけで経営されているわけではないと思うんですね。他のスタッフさんとの連携だったりっていうのはどんな感じなんですか？
もう、 うちのスタッフすごく、自慢のスタッフで
そうなんですね。
そうなんです。すごくまず素直で、で性格がよく、お客さんとかあと職人さんとかに可愛がられたり好かれたり、まずそこがすごい大切だなっていう、何かできる以前にそういうことができる、あと2人いるんですけれども、
はいはい、現場の担当さんと、
そうですね、現場監督と、あと設計と、まあ、設計は主婦での建築士で、うん、まあ、そう主婦目線でそういう設計が得意で、その4人で今はやってますね。
じゃあ設計は女性がされている？
私とその、女性の建築士と、まあ、2人で共同してという形ですかね、今は、
はいはい、やっぱり女性のためのうちは女性考えてくださると、女性としては助かりますよね。
家事動線がすごい、その女性の建築士、芝書きっていうんですけれども、芝書きはすごく得意で、はい、もうそれはすごく生活がしやすいと思います。
はい、あえて女性の方を採用されたとかはあるんですか？
そうですね、やっぱり私がもともとずっと市で設計をしてるんですけど、もう一人一緒にやるんであれば、やっぱ女性目線が欲しいっていうのはありました。
確かにそうですね、男性は男性の目線っていうのもあるでしょうし、機能性っていうのはね、男性の方が長けていたりっていうのもあるんでしょうけれども、なるほど、そうやってきちんと皆さん役割分担が、
そうですね、社長は、うん、空間を捉えることがすごく得意で、全体のバランスを見ることが設計ですごく上手にできるので、うん、2人がちょうどいい具合に噛み合わさって設計できてるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。でその中でのりこさんは広報とかお客様のフォローを担当されているって感じなんでしょうか？
そうですね、はい、
素敵なチームでね、お仕事されているんだなって思います。では短い音楽の後は知っていただくことということで、引き続きお話聞かせてください。よろしくお願いします。
夢の種放送局。
先ほども少しのりこさんの方からですね、インスタグラムなんかを使っているんですっていうことで、
はい、
みんなにね、やっぱり知ってもらうことって大事だなって思うんですね、
はい、
その中でこう SNS の活用として、こんな発信していますよとか、こんな風な発信をしたことでお客様が変わってきましたというような話はあるんですか？
そうですね、1年以上前から毎日お家の写真とともにコメントを添えて投稿の方をしていて、でそれを見てコミュニケーションっていうのが取れるようになってきたな、後でそういう投稿のことを教えてくださったりとか、はい、あります。
やはり参考にされている方が多いっていう感じなんでしょうか？
どうでしょうね、今はフォロワーさんが6000何百人いる状態なんですけれども、参考にしていただけてると嬉しいなというふうには思いますが。
なるほど、
はい、
のりこさんの方はこのお家の感じを中心にっておっしゃってましたけれども、社長であるふさおさんは SNS されているんですか？
私もですね、以前はあまりそういうのは得意でないとか、ちょっと敬遠した面もあったんですけど、2年ぐらい前からはまあ、Facebook をはじめ、まあ、あと SNS、まあ、インスタグラム、ツイッターなんかも、まあ、行ってます。はい。で、まあ、やっぱりそうすることになってから、お客さんの層が少し変わってきたかなっていう感じは、ありますね。
される前と今後では具体的に言うとどんな風な変化があるんですか？
以前はですね、まあ、宣伝というとまあホームページとあとまあ雑誌に掲載したりしたこともあったんですけど、そうなるとやっぱりいろいろ見て、まあ、その中で、ナチュルホームにも訪れるという方が、割と多かったんですけど、まあ、やっぱり個人の発信をするようになってからは、まあ、そういう投稿の内容なんかを見て、どんな人か分かった上で見に来てくれるんで、もう最初に出会った時にはもうナチュルホームはこんな会社なんだな、社長こんな人なんだなってことが分かった、そんな状態で話が始められるという、それがすごく大きなメリットかなと思います。
なるほど。物を買いに来るというよりはもう人とのつながりでお客様ができる状態、
うん、そうですね、
いいですね。やっぱお付き合い長いですものね、お家って。
長いですね。
はい。
ではその発信を始めて、そんな風にお客さんも変わってみて、あとはじゃあすでに住まわれているお客様なんかも同じように発信ってされていたりはするんですか？
インスタグラムで、お家を住まわれているお客様も発信されている方もいらっしゃるので、その方の投稿も私も楽しみに、はい、見させていただいたりとかはしています。
やっぱり時代の流れですね。情報の交換がそういった SNS の中で行われていて、でそれを見てやっぱり行動を起こしてこられるってお客様もいらっしゃるんですか？
そうですね、もう本当にそういう方がどんどん増えてきて、で、まあ、やっぱり家を建てる方は、20代後半から、まあ、30代という方が多いんで、まあ、どんどんやっぱり新しい SNS も取り入れて見られていると思いますし、まあ、そちらの方の比重が今後も増えていくんじゃないかなというふうには思っています。
リコちゃんのインスタグラム、のりこさんのインスタグラムの方では、すみません、はい、どのようなハッシュタグとかでの発信とかっていうのはあるんですか？
私自身がですか？たくさんつけてるのであれですけれども、まあ、ナチュルホームってつけてたり、
はい、
暮らしを楽しむとか、
はい、
ナチュラルライフ、
ナチュラルライフ、はいはい、ナチュラルインテリア、
なるほど、ね、やはりそれを見て今はもう SNS 検索っていうのが本当に中心になってきているので、
そうですね、
はい、やっぱりそのような言葉で訪問される方もいらっしゃり、うん、そこからリアルに連絡が来るっていう感じなんでしょうか？
は
い、
そうですね、去年末ぐらいから徐々に資料請求で何をきっかけにとかいう項目とか、はい、ショールーム見学とか あるんですけど、それがインスタグラムでって方が本当に増えてきたので、私としてはすごく嬉しいです。
そうですね、はい、やっていることがそうやって反応として返ってくると本当に嬉しいですね。なるほど。でナチュールホームさんの方ではこういろんなものをね、こうお家っていうことにはこだわっておられると思うんですけれども、はい、現在新築を中心に施工されているとは伺ったんですけれども、はい、そこにも何か理由はあるんですか？
そうですね、もう元々、まあ、自慢の工務店であるので新築リフォーム、まあ、細かな工事もやってたんですけど、まあ、そういう、自然素材 の、まあ、スタイルの家を作るようになってから、まあ、やっぱり新築のこの割合が増えてきて、まあ、うちもそれほど大きな会社でもないんですから、もうそれで、まあ、十分仕事としては、まあ、予定が埋まっていくというそんなイメージですかね。
なるほど、まあ、新しいお家を建てたいっていう方をお客様にしたいっていう気持ちが今はあるっていう感じですね。
そうですね、やっぱり先ほども言ったようにもううちのことを気に入ってくれて、もう本当にナチュラルホームで家を建てたいという、まあ、そういう方の家を今本当に主に建てるようになってきているので、すごくいい流れかなと思ってますね。
あとはインスタグラムなどで発信されると本当にエリア問わずにお客様ってご覧になるじゃないですか、
はいはい、
そのような時の対応っていうのはどうかされているんですか？
本当にエリアが本当にこういう小さな工務店、地場の工務店だと全国で家を建てることができないので、エリアは問題 ですね。
エリアすごく大事ですね。まあ、あの建築ってすごくアナログな世界で、
はい、
ね、電波飛ばして作るってわけにいかないもんですから
確かに、
まあ、実際にだから職人さんがまあ現場に朝行って作業するという形もありますから、そういう物理的な距離もありますし、あと私が一番大事にしているのはやっぱり建てた後のお付き合いというのが非常に大事にしておりまして、建てて終わりではなくてそこからがまあ本当の付き合いだというふうに思ってますので、そうなるとやっぱり後のメンテナンス、何かあった時に駆けつけることを考えると、まあやっぱり車で、1時間で行ける距離が限界かなというふうに思ってます。
なるほど、そのあたりのこだわりがやっぱり新築であるということとエリアを限定しているっていう強い思い。
そうですね、
なんですね、はい、なるほど。いろんなことを伺っていくと、ただただこれにこだわっているというのではなく、すべてやっぱりお客様に反映するということなんですよね。
本当にそうですね、やっぱりそのあたりを一貫して、まあ、考えてできているかなというふうに思ってます。
そうですね、今日このお話を聞かせていただいて私が思ったことなんですけれども、はい、何かの形でこのナチュールホームを検索して訪れたり連絡が取れたお客様って本当にラッキーだなと思うんですけど
本当私も思います
偶然であったとしてもですよ、こんなお客さんのことを思ってくださるような工務店に出会える確率って少ないんじゃないかなと思います。
そうですね、本当そうだと思います。
そう思ってくれ、いただけると嬉しいですね、
まあ、実際にお店されてたお客様もそう言っていただける方は非常に多いです。
ですね、はい、やっぱり探すって大事だし、情報収集するっていうのは本当に大事ですよね、うん、でその分発信もやはりね、責任を持ってされていくっていうことも大事だなということが本当に今日お話を聞いていて思いました、
はいはい、
改めまして高橋房夫さん、そしてのりこさん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。